皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、大魔女さん、
はい、
年末ですよ。年末
お
ねえ、
はい、
ケリーさん、この半年ぐらいですね、
は
ちょっと難易度の高いケースを担当しておりましてですね、うん、
はい、
死ぬかと思いましたなかなかですね、この
そう簡単には死なない、
うん、福祉業界歴それなりにキャリアがあるんですけど、うん、トップクラスでどうしようかしらと
思ったわけですね。
死にそうなぐらいちょっと大変なケースをやりましてですね、は
い、いや痩せそうじゃなくて死にそうね。
死にそうでしたね、うん、
痩せなかったね。
僕も死にそうだったし、その担当ケースの利用者も死ねばいいのにって思ってるぐらい
いやそうかな、
うん、
痩せそうじゃないもんね、
うん、でもう特に
逆にストレス太りね。
延べ1年間関わってたんですけども、まあ、現在進行でも進行形で支援はしてるんですけれども、うんうん、この半年ぐらいがむちゃくちゃでですね、
は、
まあ、障害のある方なんですけどね、
うん、
あのグループホームってとこで生活してたんですけど、
はいはい、
まあそのグループホームのルールを無視して、
うん、
まあ、本人は無視してるつもりはないんですけど、まあ、解釈が逸脱していくので、
うん、
まあ、私たちから見るとルールを無視して、うん、無断外出、無断外泊。
そもそもさ、うん、ルールというものをさ守るっていう概念がないんじゃないの？
ないです、ないです、
ないだよね、うん、そう、そういう人いるじゃない、うんうん、
で、うん、で、あの、まあ、私たちがじゃあ、まあ、ルールを守ってくれない、無断外出、無断外泊、
うん、
で、遊びに行った先でお金が尽きたので、
うん、
救急車を呼んで救急病院に運ばれる、
うん、
でも救急病院行ってもどこも悪くないので、支援者が呼び出される、
うん、
はい、まあ、それでタクシーみたいにこう使われるっていうのを毎週のように繰り返してですね、
お疲れ様ですね。
でこれがちょっとなくなったかなと思ったらですね、今度は無銭飲食を繰り返すようになって、
うん、
今度は救急とか、ね、病院からじゃなく、今度は警察から毎週のようにお呼び出しを食らう、う
ん、はい、
で、まあ、警察の方にも、ね、事情をこう説明したら、
うん、
ちょっときつめに注意をしてくださって、
はい、
本当に、まあ、警察の方ってすごい大変だね。
大変だ、まあまあね、
本当にね、ヤクザみたいな怒り方をしてくれて、
そうそうそう、まあまあ、どっちかわからない時あるよね、うん、
で、うん、自分もそれ急に、さっきまで優しい刑事さんだったのが急に怖い様相に変わって、
そうそう、
自分も縮こまる思いだったんですけど、
そうそう、
そこで一緒にビビってるわけにはいかないので、
うん、
冷静を装ってもうビビりながら話聞いて、うん、でもう二度とすんじゃねえぞと、はい、もう二度としませんって言った翌日には無銭飲食してるみたいな、う
ん、まあそんなもんだよね、
感じで、うん、でもう私たちの支援チームではこう対応がしきれなくって、
うん、
行政に SOS を出しました。
はい、
で障害のある方だったのでね、障害福祉の担当の方に、
うん、
既存の福祉サービスでは、
うん、
これは何ともならんから助けてくれと言ったらですね、
うん、
全国中のこうちょっと入所するタイプのね、
はいはい、
障害者施設で生活訓練とか一からやった方がいいんじゃないかっていうので、そういうとこ探してもらったんです。
はい、
で全て断られましてまあ、ちょっと全国って大げさですけど、
まあ、
かなり あの47都道府県中過半数以上の都道府県にある、はい、障害者福祉施設に問い合わせたんですけど
無理、
ま、無理
うん、
あ、まあ、空きもないっていうのも、まあ、空きがないのが一番大きいんですけども、
まあね、
ないんですっていうことで、はい、じゃあどうすんねんっていうことでもうこれしかないかなって思って、
は
あ、ちょっと頼ったのがですね、
はい、
救護施設なんですね、
はいはい、
もう本当ありがたい救護施設
はい、
ってことでですね今回はですね救護施設について、
はい、
福祉探偵団では、紹介しようと思います、
はい、
もうこんな救護施設なんてポッドキャスト協会で語るの僕たちしかいないんじゃないかなと、まあ、いないでしょうね、ということで、はい、本編でですねこの救護施設っていうのはどんなとこなのか、
はい
ね、紹介してまいります。
はい、
福祉探偵団第306回、
はい、
今回はですね救護施設を紹介いたします、
うん、はい、
大魔女さんこの救護施設って初めて知った時って覚えてます、
はい、だってもう何十年も前の話、うん、
僕はねやっぱり社会福祉士の国家受験勉強するときに買った、
はい、
参考書、
はい、
で僕が持っていた当時の参考書にね、
はあ、
第一種社会福祉事業、
ああ、そうね、
第二種社会福祉事業っていう、はいはい、まあまあ一般的に福祉施設もちょっと第一種第二種って、まあ、当時はね第一種っていうと入所型、
そうそうそう、
第一種っていうとまあ通所型みたいな大雑把なこと言ってますけどね、
言ってましたね。
でもそれがね、はい、私が持ってた参考書はそれがね一番最初の資料だったんですよ。
あ、なるほどね。
で、うん、で第一種社会福祉事業の一番最初に載ってたのが救護施設、
うん、ああそうかもしれない、う
ん、なのであまり聞かないし、なんかね救護施設の感じがなんか好き見た目の
なんか面白い、
なんか特別養護老人ホームとかさ、
うん、
とかなんかそんなんじゃなくて「救」っていう字がなんか丸く見えて、
うん、
本当に見た目のイメージですよ、
うん、なるほどね。
なんでちょっと好きだったんで、うんうん、ちょっといい印象があるんですけど、うん、見たことないのよ、
うん、
救護施設って。
ああ、はいはい、
うん、で実際に仕事に関わるまで、
あ、うん、
本当に救護施設ってあるんだっていうぐらいご縁がなかった、うん、ところなんですね。
まあまあね、
うんうん、まあちょっと僕がねちょっとオープニングで話したケースより以前からですね、
はい、
僕は救護施設とはちょっと関わりが仕事的にあったので、まあ、初めてね関わったのはだいぶ前なんですけども、はい、
うん、
さあこの救護施設というのはですね、
はい、
生活保護法に定められている社会福祉施設ですね、
うん、はい、そうです、
はい、救護施設、資料がありましてね、
はい、
救護施設協会のパンフレットをいただいてきたんですけど
それ、なんかそれでいくらもらってきたそこから。
いや、まあ、利用者さん、この利用者さんなんとかしてっていう時にもらったものです。
はい、もちろんいくらももらった、はい、袖の下はなかったのね。
ないんです。
はい、はい、
このパンフレットによりますとね、
はい、
救護施設は、
うん、
あ、救護っていう漢字からね、救護の救は救う、
そうですね、はい、
救うですね、で護は守る、
はい、
に施設で救護、
まあ、守るってごんべんにっていうところだよね。
そうですね、
はい、ごんべんに、なんていうの、
なんちゅうの、草冠に芯にぬって書くやつですね。
双葉学園の、うん、
介護の子ですね。
あ、そうそう、介護の子、介護の子、そうね、介護の子、
介護の子ですね。
はい、
はい、救護施設は、
はあ、
身体や精神に障害があったり、はい、何らかの生活上の問題のため日常生活を営むことが困難な方が入所し、健康で安心して生活しつつ自立を目指す支援をする施設ですということです。
はい、
はい、まあでも条件が、まあ、条件ないことないんだけど、基本生活保護を受けてる人が入所するっていう位置づけかな、
まあ、
ちなみにね、全国に救護施設は180箇所、
はい、あ、そんなたくさんあるんですね。じゃあ一つの県に大体3箇所ぐらいはあるんだ。
数箇所あるのかな、単純に。
まあ、もうちょっとあるかな、3、4箇所、う
ん、バランス的にはちょっと分かりませんが、
はい、
まあ、各都道府県に最低1箇所は
あるということですね。
ありますね、はい、ちなみになんか京都府では新しい救護施設を作ろうという動きがあったら、地域住民から反対があって、
あらあら、
足止め食らってるのかな、中止になったのかなみたいなものがありますが、非常にマニアック、特別養護老人ホームとかと比べると全然数の少ない、
まあね、
施設ですね。そりゃそうだね、
うん、
で、まあ、僕たちの住んでいる都道府県も数箇所
まあそうですね、ありますね、
ないんですよね、
はい、そうか、私ね、ずっとさっきからさ、うん、ほら、はい、あのケリーさんの話聞きながら、うん、ふーんって思って聞いてたけど、うん、実は私はもうあの10代の時、
うん、
だから学生の時に救護施設現物知ってました、
うん、なんで？
だってあの住んで、私がたまたま行って、まあ、なんていうの、住んでいた、まあ、住んでいたところにあったわけじゃないんだけれども、うん、
魔女の森にあるの？
あ、そうね、魔女の森じゃないけれども、うん、たまたまあのなんだ、施設じゃない、実習に行った、まあ、最終的には就職するんだけど、うん、
で
そういったところの、うん、じゃあそこの隣にあったから、
うん、あ、そうなんですね、
だから全然なんかこう普通にあった
まあ、
ごめんね、だからなんかすごい特別なとか言ってるいう印象がなく、まあ、あの実習先の隣が救護施設だったので、な、別に、あ、 で一応そのさっきの社会福祉事業法の時代ですよね、
うんうん、
社会福祉法じゃなくてね、社会福祉事業法の時代に第一種社会福祉事業の中の救護施設って、うん、あ、これねっていうのは、うん、なんかすごい、だからそんなにこう私にとっては遠い施設ではなく意外に身近な施設でしたで、っていう話をひっくり返そうと思ってさ、
ごくごく少数派な
でしょうね、うん、きっとね、
だってこう、うん、こういう福祉関係の研修会とかでも行くと救護施設の職員さん混じってると自己紹介で、
うん、
え、何ですかそれってってよく言われるって
のなんだよね、
うん、言われるんですが、
そうだからすごく私にとってはこう身近で、そこの入所してる人たちをその後何年間かは外から見てたというか、横から見てたというか、うん、横目で見ていたので、
まあ、ザ元祖福祉施設っぽいよね。
まあね、もともとね、うん、そこね、あの何があったかっていうとさ、まあ、要するに福祉施設って集まっちゃう傾向あるでしょ、う
ん、あ、施設がね、建物がね、
そうそうそう、うん、なんか昔はさ、それこそ
福祉村みたいになっちゃうんだよね、
そうそう、別に集める気なくてもさ、うん、だいたいさっきのほら京都の救護施設が、うん、京都で救護施設を新しく建てようとしたらさ、うん、地域住民の反対にあって、うん、こうダメだったって話があったけど、うん、ダメだったんじゃないか、ダメかなみたいな話があるけどさ、うん、まあ、行き詰まってる話だけど、うん、あの逆に地域住民さんがそこにそういう施設建てていいよって言うとさ、大体、
うん、
そういうところって次から次へと2つ目、ね、3つ目って増えていくじゃない、
そうですね、
まあ、そんなところにあった、
うん、ああ、大場所さんがお勤めてた、
そうそうそう、
その運百年前 の,
そう
あの施設は
150年ぐらい前のね、
施設はそういうところにあったところだったんですね、
そうそうそうそう、う
ん、まあ、そんなこと言ったらね、僕がね初めて働いたところはあの国鉄の貨物船跡の土地、
あ、なるほど、払い下げをね、
そうそう、そこの再開発での端っこの端っこのエリアで、はい、 できたっていうような、まあ、ともかく土地が安いとこじゃないと、
そうそうそう、
ちょ施設立ちにくかったのでね当時はね、うん、そ
うそう、だから確かに救護施設なんかが建ってるとこは古い施設だから、まあ、やると山の中というか、うん、まあ、山っていうか不便なところですよ ね、 すね、交通の便の悪いようなところが多いのは確かですね、うん、
まあ、
はい、
簡単に無責任に言うと僻地にありますね、
うん、まあ、大体が大概、うんうん、ところが今となってはね、周りに住宅が押し寄せてたりさ、うんうん、周りに道路ができちゃったりとか逆にしてるけどね、はい、ということでした。はい、ではどうぞ次。
まあ、基本ね、まあ、生活保護受けてる人が利用するっていうのが、うん、まあ一応前提ですけど、生活保護受けてなくっても、
うん、
利用はできるんですが、まあ、ちょっとそれはちょっと後に置いといて、どんなことをするのかなというと、パンフレットによりますと、日常生活が困難な方の衣食、衣に食事などを満たす自立支援のための施設です。健康で安心して日常生活を送る場となっています。一人一人の抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生を送ることができるよう各施設では工夫しています。で、日常生活支援、リハビリテーションプログラム、自己実現の支援、地域生活の支援なんかをやってるそうです。
はい、
で、基本ね、ちょっと本当にまず基本は、まあ、生活保護を受けてる人っていうのが前提なので、
はい、
ね、老人ホームだったら高齢者がじゃないですか、うん、
はい、
障害者施設だったら障害者がじゃないですか、
うん、
で、救護施設は生活保護を受けてる人がキーワードになってくるので、
うん、
いろんな人がね、利用されています。路上生活の人、
うん、
視覚障害のある人、肢体不自由の人、聴覚障害の人、精神障害の人、知的障害の人、多重債務がある人、
うん、
DV の被害者、アルコール依存症の人、
うん、
強制施設を退所した人、
うん、
病弱な人ですって。
でもさ、今ね、ずっとほら、うん、生活保護を受けている人っていう話があるんだけれど、うんうんうん、まあ、まあそうですね、生活保護受給者だけれども、例えばさ、その路上生活の人ってさ、実際これ私も話聞いたというか現実体験というか見をしてるんだけど、路上生活の人をなんていうの、ここの施設で保護してだ、保護と同時に生活保護になるわけじゃん。
そうですね、
そうと同時にね、だから、うん、今はさ、なんか路上生活の人って一旦さ、なんていうの、そういう支援団体があったりとかさ、うん、それからそれこそ安い定額なんだっけ、定額なんたら、
無料定額なんか宿泊所とか
さ、うん、なんかそういうイメージがあるんだけれども、あんまりなかったよね、そういうのも昔。
なかった、最近ですよね、うん、
それこそ派遣切りとか
リーマンショックの以降ですよね。
そうなって増えたけど、うん、昔はなんか路上生活の人でどうにも、まあ、なかなかこう、ね、難しかったりすると、ここへ措置してきたのは知っている、うん、この施設へ。
あ、そうなんだ。
で、最初、うん、実は最初こう障害者の施設に措置したんだけど、
うん、
なんかちょっと合わなくてね、
うん、
で、うん、合わなくて、結構動ける人が多いので、うん、そこから何脱出しちゃ脱
あ
脱走してしまって、
まあ、
とかして、で、逆にこう、私のイメージの救護施設はなんかこう、なんていうかな、障害者の施設より緩いイメージがあるの。
ゆ
ったりしてる、日課がゆったりしているの、なんとなく私の勝手なイメージというか、実際そうだったんだけどね、横目で見てると日課がゆったりしてる、なんか障害者の施設って訓練とかさ、
まあ、訓練施設だもんね、
構成とかさ、そういうイメージがあるんだけれども、ちょっとそこのあたりが少しこう緩いイメージがあったので、ゆったりしてるイメージがあって、でなんかそっちの方が肌に合ったのか、
うん、
その路上生活の人結局そちらに定着したとかね、
はあ、
うん、そんなのは覚えてる。
僕のね、第一印象はね、
うん、
老人ホームみたいだなって思いました。
あ、もうね、そうだね、
当時ですね、こう救護施設の職員さんに お話聞くと、
うん、
救護施設の利用者の平均年齢が70過ぎだったんですよ。
あ、
はい、で若い人いなかったので、
そうです、
うんうん、なので、あの老人ホームに生活保護を受けてて、老人ホームの方じゃなく救護施設の方で保護されたのかなっていうようなイメージがちょっと強かったです。
うん、
うん、
まあ、あの実際高齢者多いですよね、ここ、
はいはい、
ね、あの多いんですけどね。
なので、その今回私が担当しているケースの人は、うん、ちょっとまだ若いんですけど、
はい、
この救護施設利用できないかって、あ、そうか、それを話する前に、これ一応ね、救護施設って措置施設なんですよね。
そうそうそうそう、うん、そこ大事ね。
介護施設や障害者施設って今契約、
まあ、利用施設って言い方もしますね。
うん、ね、あの、はい、お宅の老人ホーム入りたいんだ、うちこんなとこだよ、いいの、うん、お願いします、じゃあ契約しよっか、こういうとこだよ、こういうサービスするよってこうして自分たちで話し合いするんですけども、
うん、
あの救護施設は、福祉事務所、
はい、
なんだろうね、まあ、一応市役所、
まあ、だったり県
都道府県の場合もあるし、ね、
ありますね、
まあ、お役所の OK が出ないと入れないっていうのがまず基本ルールなんです、
はい、うん、あのだから逆に言うと、まあ、よく措置、まあね、ちょっと難しいことをしゃべると、うん、措置権者、うん、ね、お勉強してる人は出てくると思いますが、うん、措置権者ね、まあ、あの措置をする権限のある人っていうのが通常福祉事務所長
はい
がなんだよね、権限持ってるので、その人がじゃあ A さん、あなたはここの施設に行きなって、うん、決める権限はその人にあるんですよ ね、は
い、まあまあ簡単に言ったら市役所だと思ってください。
はい、
で、あの生活保護もあの勝手にもらえないじゃないですか、
うん、
福祉事務所、
はい、
まあ、市役所、一応市役所、都道府県の場合もありますけども、あのそこの OK がいな、うん、出ないと生活保護ってお金受給できませんよね。なのでそれと同じで救護施設もですね、行政の OK が出ないと利用できないんですね。そうですね、はい、でなのでちょっと僕があの受け持ってた、ね、今回救護施設に入所してもらう人について、その市役所福祉事務所に、
うん、
あの相談したわけですよ、
うん、
ちょっと、まあ、いろんなことやってるけどね、こう彼その人の、あの会った居場所を探してるけど、どうしてもやっぱり都合よくポンポンって見つからないので、
うん、
救護施設を利用させてもらえないか検討してほしいというふうに持ちかけたんですけども、
はい、
一言目に言われたのは、救護施設は、
うん、
お年寄りが利用するとこですよ、
うん、
っていうのよ、
うん、
だからさっきも言ったように実際利用者平均年齢70ぐらいとかでいるから、
うん
うん、ちょっとその人には合わないんじゃないっていう話だった、
まあ、合わないんじゃないはちょっと分かるけどね、
うんうん、で、うんうん、まあでもいろいろあってももうないからっていう話で持っていくのね、うん、でじゃあそれ電話で話しただけだから、実際やっぱ今支援している担当者と、うん、で救護施設の人も呼んで話聞いてもらって、で話しようっていうふうに持っていくわけですよ、
うん、
会議持ってって、で後でその福祉事務所の人はね、うん、担当の人は言いましたね、いやこの救護施設っていうのは対の住処だと思ってました、通過施設だ、うん、通過施設としても使っていいんですねって初めて知りましたって言われた。
あ、うん、
なので、
いや通過する人いるよ、
いるよいるよ、うん、だけど結局さ、僕は最初言ったように第一印象で言ったように老人ホームみたいって、
まあね、
うん、
うんうんうん、
だって霊安室もあるもん
まあそうだよね、
うん、なのでやっぱそういうおあのどうしても生活保護を受けててご高齢だと、あの賃貸が更新、賃貸のアパートとかが更新してくれなくって、
うん、
行き先がなくって でっていうと救護施設作るとか、うん、まあ、だいたい養護老人ホームか救護施設かなみたいな、
そうですね、
でこう思う第一印象が強いので、やっぱその人もそういうイメージが持っちゃってて、
うん、
こういう使い方もできるんですねって言われて、
う
ん、いやそうよって、
はい、
逆に僕偉そうに言っちゃいましたけれども、うん、っていう感じが。
でもあの私も実はそのケリーさんだけじゃなくてさ、うん、私もあの救護施設を利用して社会復帰した人いるよ、うんうん、あの
ね、
うん、ちょっと、うん、ケリーさんが持ってきてくれたさ、うん、あのちょっと個別のね法人さんのパンフレットを見てたら、はい、おーおーこの人この人と思ってちょっと嬉しかったんだけど、うん、あのやっぱり行き場がない人だよね、はい、生活保護を受けていて行き場がなくて、うん、であのでしかも一人でちょっとその状態ではまだ置いていけないよねみたいな状態で、でもしかも若い、まだ30代だったんですけど、で一度救護施設に入って、ともかくさ、ほら要するにあの衣食って言い方したけどさ、銃もだよね、衣食銃
だよね、
うん、なんで銃抜いたのかなと思ったけど、あのパンフレットに衣食もそうだけど、本当銃住むとこもないなんてね、だって病院から退院しようとしてさ、ね、うん、もう住むとこないですなんて人いるから、いやそういう人だったので、ね、一時的にそこに施設に入って、うん、で結局次の施設、その次に行き先を探す、
うん
うんうん、っていう手立てに
中継地点としてね、そうそうそう、中継ぎでね、
あのかっこいいことで言うとさ、うん、ハブ空港だよね、
うん、そうそうそう、
ね、ハブだよね、うん、それにさせてもらって、うん、で退所して今グループホームで穏やかに暮らしてますよ、うんう
ん、なのでちょっと僕の支援してたかも、一回社会からリセットさせしてもらいたくって、そういう意味で、だから一生入ってもらういるつもりはないですけど、ね、とりあえず生活基盤を立て直すのにっていうので、
うん、そうね、で、うん、さっき言ってた障害の人たちのグループホームよりは職員さんたちとかの配置が
そうなの、24時間体制なんで、
そうそう、うん、でさっきも出たけど老人ホームと変わらないって言えばほぼ変わらないもんね、
ないですけどね、
あと寝たきりの人とかもいるから、うん、
ちなみにですね、うん、この救護施設全国に180箇所ありますけども、
うん、
180箇所あって、およそですね1万7000人の方が利用されてることになってるようです、うん、はい、で利用状況として、男性が約 64%、
はい、
女性が約 36% ぐらい、うん、で年齢を見るとですね、65歳以上の方が 52.8%、
ね、うん、
で60歳以上65歳未満が約 19%、
うん、
50歳以上60歳未満が約 18%、うん、で40歳以上50歳未満が 7.4%、うん、30歳以上40歳未満が 2%、
うん、
30歳未満は 0.6% ということで、まあ、高齢になるほど利用している割合が多い。
だから50歳以上が 90% ってことだよね、うんうん、ほとんど、
うん、だからおじさんおばさんおじいちゃんおばあちゃんのの
ね、まあ、まあ中心になり、うん、まあ、それは生活する力が落ちてくるものね、うん、そのぐらいになっちゃうとね、しょうがないよね。
あと障害のある方もやっぱりこう利用されてて、うん、障害がないという利用者が全体の約 10%、う
ん、あー、はい、うん、
で、身体障害が 7.6%、知的障害が 13.5%、
うん、
精神障害が 41.1%、重複障害のある方が 20.3%、生活障害って何ですかね。
生活障害って何、
まあまあ、だから特に障害者手帳とかは持ってないけど、
うん、
生きづらさを持ってる
って感じかな、
感じなんでしょうか、うん、ちょっとこの調べ方がちょっとよく分かんないですけども、まあちょっとハンディキャップ持っている方が、
うん、まあ、生活上の困難を抱えている人が 6% いる、
うんうん、なんでまあまあまあこの障害とか何かしらこう生きづらさを持っている方が利用しているのがもう大半
ですね、
うん、ということですね、うん、
うん、確かにね。だからまあ、うん、65歳以上の人が多いんだから老人ホームって言われちゃってもしょうがないんだよ ね、うん、だけどね、ねえねえ、そしたらさ、はい、ケリーさん、これさ、はい、生活保護の施設でしょ、はい、措置で入るでしょ、うん、じゃあさ65歳になるとほらほら介護保険ってさ、
はい、
使うじゃない、
はい、
この65歳以上の人たちはここの施設で介護保険使ってるの？
使わん、まず生活を介護が必要になったらちょっとあんまりね重度の介護になると出てってくださいになっていくと思います。
じゃあ、うん、生活保護65歳以上で、うん、まあ、例えば車椅子のようなぐらいの人でも、うんうんうんうん、介護保険使えるの？
はい、使えます。
使えません、生活保護施設は。
いや、使えるよ。
え、救護施設は適用外だよ、介護保険。
いや、でもデイサービスとか行きたかったら行けるもん。
え、こう介護保険の、
うん、
え、
うん、
行ってる人いる？
僕それ聞きました。行きたかったらどうぞって言ってたよ。
適用外ですよ、うん、適用外です。ケアマネージャーの試験に出てくるはずだよ。さあ、これはごめんなさい、どっちかは今から調べよう。
じゃあ障害者の就労継続支援とかは利用できるのか？
それは生活保護じゃなければね、基本的には適用外、介護保険に関しては適用除外になってたはずだけど、なんかここ違ったかな、ちょっと確認します。
でも、ね、確かにさ、社会福祉施設だから適用除外やと、うん、っていうのもあるけど、この間聞いたら、うん、いや迎えに来てくれるんだったら全然行ってもらっていいよって言われたから。いや、
それ障害の施設は言われたけど。
いや、救護の人に言われたの。
じゃあ介護保険で、
ちょっとこの子介護保険じゃないんで、僕持ってる子は。だから、いや、行っていいんだ、へえってちょっと思って聞き流してただけですけど。
あ、じゃあ生活保護はいいの？あ、ちょっと待って、お、なんかいらん。
でも寝たきり状態等になると、そういう全介護をする前提ではないはずなので、うん、その場合はもう特別養護老人ホームとかにこう移行していくようにはしてるよね。
うん、まあだと思います。うん、うん、とかね、医療ケアが大事な、
うん、
まあ、それはそうだと思いますけど、はい、ちょっと調べよう。介護保険はね、
ちょっとね、だんだん分かんなくなって、お金あった時だったらどうだったんだろう。うん、はい。うん、でも生活保護なんで、ここで全部一応対応できるはずなので、
はい、
うん、あ、でもね、そのまあ、それどっちかっていうとさ、
うん、
救護施設と相談じゃなくさ、
うん、
福祉事務所と相談だよね。
うん、
使っていいかどうかってね。はい、うん、でも基本生活保護なんで。で、ちなみにですね、救護施設って生活保護を受けてない人でも利用できるんですよ。
うん、そうですね、うん、はい、
その代わり利用料は全額自腹に負担です。
はい、それは、はい、そうですね、
自己負担になります。そうするとね、全額自己負担だと、だいたいですね、1ヶ月25万円ぐらい。
おお、まあそんなもんでしょうね。
3食ついて、
うん、
お風呂も入れて寝泊まりもできてて、1ヶ月25万だから1日1万弱、
うん、
なので、まあ、普通のビジネスホテルに泊まっているような金額になりますね。うん、
あ、そうそう、そんなもんですね、うん、はい、
中には生活保護を受けてる人の中には、例えば相続とかで、
うん、
お金ちょっといっぱい入ってきちゃったとか、
うん、
っていう場合とかになると、一時的に生活保護を、はい、停止、
うん、
とか、もう生活保護も卒業してねって言って廃止、
はい、
にこうなります、うん、でも、ね、いきなり救護施設卒業してどっかに住むっていうのも困難な場合は、全額自己負担で入所してるって方いらっしゃいましたね。
あ、ね、
うん、でお金が尽きたらまた生活保護に戻るっていうルートの場合はありましたが、
はいはいはい、それでは、さっきの話に戻ります、
はいはい、
受験生のための正しい知識講座、うん、はい、何の受験生、ですね、ちょっとこれ神戸の方 の、 ま、ホームページで、まあ、どこでも一緒ですけど、うんうん、介護さっきの 救護施設に入っている人が介護保険の適用になるかどうかですけれども、これは介護保険法施行基準規則第170条第2項の中に、次に掲げる施設に入所しまたは入院しているものは適用除外になります。適用除外、はい、でその中に、まあ、いくつかあるんですけれども、あの生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設、うんが入ってますので、うん、はい、介護保険の適用はしてません。
じゃあ自己負担、自腹で行きたかったら行けんねんね。
そうそう、デイサービスセンターに、うん、高齢者のデイサービスセンターとかリハビリとかに自腹で行く分には、うん、まあ多分、
うん、そんなお金どっかで出るだろうねって話ですけどね。
そんなこと、そうそうそう、問題はないと思うけれども、うん、あと送迎してくれたらね、うん、みたいな、うん、あの基本的には。でなんでそれ知ってるかっていうと、うん、救護施設の職員さんがケアマネージャーを取ろうとして、うん、実は私何人もの人に教えてるんです、うん、その昔ね、あのとか介護福祉士の講座とかでお会いしてて、うん、でその時に散々そのことを言ってました、うん、あのだから大変なんだって、中の介護がすごい大変なんですよ。もうほとんど介護施設みたいなもんなんだけど、うん、やっぱりやっぱりその介護保険の適用でもないし、うん、ほら介護保険で結構いろんな道具とかもいろいろな、まあなんていうの、いろいろね、うん、あるんだけど、なんかすごい大変でっていうのをね、あのと現場の人に聞いてたので。
ちなみに僕がちょっと知っている救護施設さんは、うん、特別養護老人ホームを僕が紹介して、はそれ以降もうちょっと介護が大変になっちゃった人はそこの特養にこう
送るようにな
った、すぐ送るようになりました。
今いいんじゃないですか。
特養としても生活保護を受けてる人だったら
取りっぱぐれが
ないのでいいよって言って、はい、ウィンウィンな関係を僕が作って
あげました。いや、すごいね、はい、あとはあの、はい、まあいや、はい、あの、うん、あれもね、医療も割とね、あの 私お世話、私が担当してた人は一回救護、まあ、病院から退院するときに一回救護施設行きました、うんうん、でも救護施設の中でやっぱその若い子だったからもうつまんないのよと、高齢者の中に入っちゃったから、でまた不安定になって入院しました、また退院しました、3回ぐらい繰り返してた。でもすごい早かった、そのやり取りが、
うん、もうね、その病院とかもね、すぐ連れてきますよとか、
そうそう、すごい、すごい、そう、
こんな遠い病院だけどいいのとかさ、あの転院したらいいんじゃないのって、まあ、じゃあ考えますみたいな、
すごいなんか、ね、ね、親切、
結構ねアバウトというか、
いや、あのいいの、フレキシブルというか、
あのいいの、来てくれるのありがとうみたいな。だからね、あのオールマイティなんですよ、
う
ん、救護施設って。
本当にそうそう、う
ん、あの特養はもう本当お年寄りのとか認知症のとかだし、あの障害者とか精神の人のとかってこう思うと、救護は本当オールマイティで、で僕もね一回この救護施設のスタッフさんにちょっとこういうタイプの人がいるんだけど、じゃあ、あ全然って言って、本当に大変だよって、うん、大丈夫ですよって言って、おおっていうのもあって、
そう、
太っ腹、
私もそう、うん、あの、うん、いいっすよって感じだもんね、うん、それはもう、うん、で本当にお世話な、あの、うん、なったし、うん、あ今もなってるわ、うん、あのさっきのほら自費利用になった、うん、違う違う、今は違う制度利用だけど、うん、一時期さやっぱり自費利用にな、あの、うん、あそうそう、ちょっとあれだけどね、正式入所じゃなくて、うん、ここさショートステイもできるの知ってる？
一時利用、
一時利用ができるの、
はいはい、
でさ実はさ、ほらそうそう、一時入所っていうのがあって、はい、
この救護施設のこう役割取り組むこととして、救護施設居宅生活訓練事業、
はい、
まあ生活訓練、あこれはね、いつか施設を卒業してもら
う
ことが前提なので、あのちょっとアパート借りてそこで施設一歩出て練習しながらっていうのとかね、そうそうそう、あと一時入所ですね、
うん、一時入所もあるの、
うんうん、なので駆け込み寺の役目も
本当に
できるんですね。もうちょっと街中にあればいいのにね。そう、
でも一時入所なんかもさ、うん、あの私がね、まあ、別に担当してる人も、うん、まあ、生活保護を受けてて、うん、でこう長いほら例えばこれから来る、うんうん、やってくる年末年始とかさ、うん、夏のお盆とかさ、うん、まあお盆はまだいいんだよね、それこそ年末年始だよね、うん、 あの いろんなサービス入れてなんとかさギリギリ一人暮らししてるんだけど、年末年始ってヘルパーさんたちだって休みたいしとかさ、すごい大変なんですよね。あのでそういう時にそこの部分は、のところ前は本当に年末年始構わずヘルパーさんとかにお世話になってたんだけど、さすがにちょっといろいろしんどくもなってくるので、
う
ん、
ちょっと穴場よね
ということで、まあ、たまたまそこの地域のエリアに近いところにもあって、うん、まあ、生活保護だったので相談したらいいですよって言って、そういう期間ちょっと一時的に、ね、入所させてくる。だってヘルパーさんとかがさ止まっちゃったら生命線切られるわけだから、うんうん、なんで逆にあのそうやって今ちょっとウィンウィンの関係 で本人も少しこう楽、うん、そういう時にこう一人で暮らすよりも人の中にいられる、うん、でも普段は一人暮らしでいつもの生活パターンをね、うん、あのしてるんだけど、そう意外に知らね、あの救護施設が一時入所ってさせてくれるとかで、結構ほら障害の人のショートステイってないんですよ、うん、もうね高齢者がね余るぐらい、うん、あのショートステイのベッド数があるはずなんですよね、うん、もうホイホイあるのに障害者施設の一時入居ってほんと少ないし、うん、もう限られた人しか使えないのが現実なので、
オールマイティだけどどれも特化して対応できるっていうとちょっと大変で、うん、ちょっとあまり重度の障害の方だとちょっとってあると思いますけどね。あの
一応こういう人だけど、うん、いいよは必ずあるから ね、まあ、それは必ずありますよ、
してくださいね、
う
ん、で
そうそうそう、
まあ、やっぱ社会福祉施設なんで地域の開放っていうのもやってて、うん、僕が行ってるとこはね、あのなんか語学系の検定試験とかの地方会場で開放してたよ。
へえ面白いね、
うん、そんなこともやってんだって思って、うん、あの高校生とかね、ああのそういうの取るようなタイプのね場所で、
あと結構昔からある法人さんが多いじゃない、うん、社会福祉法人 で、うんでね、歴史のある社会福祉法人さんとか、うん、割と古くからの法人さんが多いので、はい、経営はね、あとしかも、うん、まあこう言っちゃなんだけど措置だからさ、うん、ある意味あの親方日の丸さんちっちゃそういう感じのになるわけだからさ、措置費がね、措置費で来るから、うん、割と安定経営はされますよね、うん、こういうところ、うん、だって特別養護老人ホームとかあの何高齢者の、ね、介護保険施設にしても、うん、本当にこの人が1人1日利用していくらっていうのが全部ね、うん、介護保険はそうだから、うん、あれでしょ、コロナの時とか入院とかさ長期されてそこでベッド空いちゃうとさ、うん、とかさいろいろ不安定経営の要素が多いんだけど、こういうところは割とねあの安定してます
よ
ね。
最初大前さんもおっしゃってたけどのんびりしてるじゃないですか、うんうん、本当障害者施設はやっぱほら自立って、うんうん、
作業とかでお仕事、ね、お仕事ね、はい、で社会参加みたいなね、
うん、じゃ老人ホームっていうのも介護はい風呂トイレみたいな
感じ、まあね、あとリハビリだね、
うん、って思うとなんかのんびりしてる感があって、でバタバタ、うん、スタッフ的な目線からするとバタバタしてる感があんまり感じないのね、うんうん、あの現場の詳しい内容までは分かんないけど、なんでその介護のね資格取って福祉系ででもその特養とかに実習に行くとバタバタしてて大変でちょっと自信ないなとかって思うっている方とかは意外と救護施設とかって、うん、ちょっともうちょっとマイペースにできたりする場面あるんじゃないかなっていう、うん、もうちょっと僕思うんですよ。
の代わり幅の広い人たちが入ってくるから、ね、まあ、実際これもさ、うん、あのなんていうのかあったけど、例えば高齢者の施設で、うん、まあ、でもさあのいろんなトラブルあるけれども、うん、今ね そんなにそのだってものすごい数の特別養護老人ホームがあるけど、うん、そんなに例えばこうな何あの恋愛問題のもつれとかさ、うん、あんまり聞かないけどさ、
救護はありますよ、
え、うん、
救護施設は
恋愛、救護はあるでしょ、そういうのがあったりとか、うんうん、それからあとあのこうやっぱり一人で地域で生活してた人たちとかが入ってくるからさ、うん、入所されるから、うん、やっぱりそれなりにいろんな知恵を持ってるというか、うんうん、ね、社会生活のいろんな、まあ、うん、いい知恵も持ってるしさ、うん、悪い知恵ももちろん持ってる人たちもたくさんいて、でそういう人たちとこう ね、職員さんたちは、うん、あ、こうやっぱそこの辺の人たちとうまく人間関係築いていかなきゃいけないから、うん、そういう意味ではすごいそういう大変さはあるだろうなって、う
ん、多様なタイプの利用者さんと触れ合いたいなって思うと、うん、こういう救護とかは面白いかもね、
まあ
ね、
うん、面白いけど確かにこう鍛えられるでしょうね、精神的にもね。だって結構さ、本当にそこら辺にいるようなおっちゃんみたいな感じで入ってきてさ、うん、だってそうそう、あの私が、ね、その関わってた人もさ、結局、まあ、女性だったんだけど、あの、まあ、そうやって入ってきた別の入居者にさ、はい、半分そそのかされかけてました。
あ、
だから例えばね、あのこれから外へ出たらっていうかさ、うんうんうん、また社会復帰したらさ、うん、お前あんたこういうとこ連れてってあげるとかさ、うんうん、ああいうとこ連れてってあげるとか、こういう生活しようとか、バラ色をこう吹き込んでさ、うんうん、なんかあのたぶらかそうとしてたもん
ね。あのいろんな人いて、僕らは面白いって思っちゃう、
まあね、まあ、うんうんうん、だけどやっぱりね、そう馴染まなかったみたい、そのそのそういう社会のね、うん、中のことを知りすぎちゃってるとさ、うん、やっぱそこはちょっと馴染まなかったみたいね。
まあ、ちょっとこういう入所型施設ってやや閉鎖的な面も あったりもしますので、ね、う
ん、自由に、ね、出入りできるわけでもないし、うん、で、ね、自由にどっか、ね、出かけて遊んで帰ってくるとか、うん、そんなわけにもいかないからね、うんうん、
はい、
だからやることないっちゃ暇ってば暇になっちゃうからね、うん、だから実際ね、地域で生活してた人で、あの一人やっぱもちろん実は今ね、入所する前にお試しみたいにするんですよね、
う
ん
う
ん、
1ヶ月ぐらい ね、お試しします、
うん、でそれでやる、
まあ、施設も受け入れられるかどうかっていうのもあるので、ね、
そうお互い見極めして、うん、で気に入ったからそこ行くって言って行った人が、うん、まあ、多分こう地域で暮らしてる時に頑張ってたんでしょうね、うん、頑張ってて、でも急になんていうのかな、ガクッときちゃって、うん、まだ若かったんだけど、うん、一気に要介護状態まで落ちちゃったんですって、うん、1年か2年か、
うん、
でもう亡くなったかな、すごい早かったって言ってた、うん、ね、まあ、そんなケースもありました、うん、はい、
はい、今回はですね、救護施設をね紹介いたしました。はい、This is 福祉探偵団。エンディングです。まあうちも救護施設って知ってるとこしか知らないので。皆さんね、
そりゃそうですね、今むせました
あの全国ね、皆さんリスナーの皆さん、うちの地域にもね、町にもある、だからその市町村レベルでないからね、
うん、
もう都道府県レベルで数箇所なので、でそのまあ入所施設だから生活保護を受けてる人がみんなその救護施設あるところに入所者は転居してくることが大体基本じゃん、
うん、
なのでその施設の入所者分だけその町は生活保護受給者が多くなって、うん、そのいろいろと財政的に、行政の財政的にちょっとしんどく思う時があると、その町の社会福祉協議会の方がおっしゃってて、
あれここ住所取得例じゃないの？
いやそうだ、でもそればっかりじゃないみたいなこと言ってたよ。
ほ
ー、うん、あー、だから結局さ、その生活保護は住所取得例かもしんないけどさ、じゃあその介護はとかさ、障害福祉サービスもとか、医療保険なとか、ちょっとなんだかんだって、なんか
医療保険かけない
よ、ね、じゃあだから何年か前になんかそうやって言ってて、うん、なんかそういう施設ばっかりとちょっと大変なんだわってなんか言ってて、うそうそうそう言われたらそうなんかな、でも必要なとこだしなとかって思いながらお話聞いてたのは覚えてるだけなんですけどね。うん、
だけどね、まあ、本当に最後のセーフティーネットっていうかさ、まあ、というところは、まあ、あるよねっていうのと、私昔ね、割と公立の施設もあったんですよね、救護施設って。も
う本当にそうだね、昔
は公立だったりしたわけ。そしてそうさ、結構さ財政的に豊かでさ、なんかよく、お昼、まあ それはちょっと年度末の、ね、あの年度末決算に近い頃お金が余ればとかね、うん、食費とかがね結構豪華でさ、うん、であのこう、うなぎをが出たとかさ、あとこうなんかの時にはそうそうこう職員が総出でなんかほら行事とかがあってさ、昼間何もねこう料理が作れないと総出の行事があって、そうそうその日の夜はお寿司の出前を取るとかって話を聞いたことがあって、いいなって施設もさいいのって思って聞いてた。
綺麗なんだよね、思っている以上に。
あ、今はね、そうですね。
偏見もあるけどさ、
昔汚かったけど、
もっとボロボロなさもっとイメージだけど、今綺麗だよ。
まあ、今はね、どこもね、綺麗にしてくれてますね。バリアフリーだしね、うん。
なのでね、いい環境じゃないかなって。
あと、結構さ、タバコ吸う人多くない？うん、イメージとして。
ああ、ね、
だからタバコ、うん、完全禁煙にはして、あのもちろん分煙のどっか場所指定して、うん、あの管理してやるけど、
職員さんと一緒にタバコ吸ってていい意味アットホームだけど、
うん、体には良くないけど、そこがちょっとなんか医療施設とかさ、まあ、特養もね、まあ、特養も別にタバコ吸ったりお酒飲めるとかあるけど、なんかちょっとこうイメージとしてここはタバコが吸えるってイメージが、
まあ、でも生活の場なんでね、
うん、でもタバコも高いから買うの大変だけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、ということでした。
はい、番組からのお知らせです。
はい、
福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitaneteidan@gmail.com です。また福祉探偵団の X があります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
福祉探偵団、皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。